夢の種。
耳ペッパー ECA presents。
この話をしただけで、あ、自分のことだってなったら困ると思って、ちょっと聞きたくないわみたいな話なのに、なぜかあのブログでは見てる人が多いっていう不思議な、うん、だからなんかやっぱ癒しがあるんでしょうね、そのなんか感情の本当の感情に触れていく、もしくはそれが出せる場みたいなのを、まあ人は求めてるのかな、でもみたいな感じ。まあだからこの番組のタイトルも隠れ家ってついてる隠れてそこでちょっと出してみるみたいな、まあ着替えるみたいなもんですね。外で路上で着替えれないけど、どっかに隠れて着替えるみたいなものかもしれないね、うん、でそれでね、まあ、深いセラピー、浅いセラピー、まあ、深い心理療法、浅い心理療法みたいなのが、まあ、実はあると。で、まあ、そういう、なんていうのかな、隠れた感情とかにこう触れていって、うん、例えば、その、こう怒ってる人が、うん、何かうまくいかないっていう時に、いや、本当は怖いんですよね、とかって言えると、もういろんなものが溶けていく。まあ、そんでトラウマとかもね、ちょっと詳しく話さないけど、そういうので解けるケースが結構あるんですよ。でそれをやっていくのはどっちかというと深い方に入るんですよ。それに対して、まあ、自由に喋ってくださいって言って喋ってるうちに、まあ、そういうことに気づいたり、あるいはなんていうのかな、だんだん自分に向き合うようになっていくみたいなのは割と浅いやつもしくは、その、なんていうのかな、こう、まあ、要するに、感情とかそういう、こう、無意識じゃなくて、もっと意識レベルの、なんか、マインドセットとか、考え方、自分の癖を振り返って、あ、自分にはこういう癖があるな、そういう時はこういう風にしてみよう、みたいにやっていくみたいな、ちょっとこう、意識側から入っていく、その、無意識にいきなりこうとせずに、意識できるところでやっていこう、みたいな、やり方もあって、それはなんていうかな、こう浅いんですね。で浅いけど、まあ、ある意味やりやすいっていうのもあって、で最近はそので深いのは要するに短期間に大きく変化が起きるってことなんですよね。ただ抵抗があるとできないかもしれないみたいな感じで、なんとなくイメージ的にそういう、なんていうかな、その人が持ってる、こう、過去の辛いこととかが出てきて、こう、すごくこう、大変なセラピーのように見えるわけですよ。まあ、泣いたりしますからね。泣いたり、わーってなったり。だから、でも、それは本人にとっては今までずっと持ってたものが出せなかったのが出せてるわけだから、結構ね、気持ちよかったりするんですよ、実は。だから実際にやったことある人とかやってる人たち、まあ、私もセラピストになるためにトレーニングでも、ね、やってきましたけど、気持ちいいんですよ意外とで気持ちいいんだけど、ね、でもただその様子だけ見て、自分で体験せずにただ見学してるだけみたいな人から見ると、なんかすごいこう激しいから大変そうに見えたりするね。でなんかそういう大変じゃない方がいいみたいな説明をしてる人もいるんだけど、それは多分ちょっと実体験がないからかなっていう誤解かなって思うこともある。でも人によってはその浅い方がいい人もいているのかなって思う、ね、でまあ流行ってるんですよね。でまあそれはね、いろんな事情があって、そのなんか今の流行、ただあんまりそれが流行って、なんていうかな、こう意図的にそっちを流行らそうっていう風潮もちょっと私苦手で、まあ、私は深い方好きなんですよね。深い方、深層心理セラピーの人なんですよ。今流行らなくなってきて、流行らないという。でも、まあ、私ももちろん相手によってね、この人はちょっとそこへ行きたい感じじゃないなと思ったら、ゆっくりお話しして、みたいな感じもあるんですよね。だから、まあ、両方やることは両方やるんですけど、ただ、根っこが深い方にある。だから、浅い感じで私に関わってくる人も、その私が深いところやってきた人だから、こう、なんだ、会ってみたいって感じで来て、 セラピーやりますかって言ったら、いや、そこまでやりませんって、お話だけしときますみたいな。まあそういう人もいたりするね。だからまあ、深い方もできるけど、あえて浅いの感じの、まあやる、なんていうの？言葉やることもあるよっていう感じ。で、すごいね、最近またちょっとその、それとの絡みで、ある、まあ一つあるのは、まあ、セラピーの手法っていっぱいあるね、心理療法が最近、なんていうかな、日の目を見始めて、まあ、ね、医療の世界とかでも、まあ、認められるようになったのかな、前は怪しいと言われてたけど、今は割と認められるから。で、もう、なんか、エビデンスのあるものとかね、効果があることが、実験的にというのかな、検証されたものっていうのがいいんですよっていう風潮もあって、それは賛否両論がすごいあるんですよね。で、私はどっちかっていうと、なんか研究によって成果がある、エビデンスがあるっていうのを重視するってあんまり好きじゃない。で、どっちかってアンチなんですよね。で、まあ、それがあるのも意味があるでしょ。例えば福祉とかでそこにお金を出そうと思った時に、何でもかんでも出せないじゃないですか。だから、一応とかに線引きをしないといけなくて、そういう客観的な基準がいるよねっていうのは、まあ、いいと思うんですね。まあ、実際そういうふうにやってる国もあるみたいで、いいと思うんですけど、ただ効果が検証されたっていうのは、まあ、大体統計手法になってて、例えば100人の人にこれをやってみたら、そのうち、まあ、何パーセントが効果があったとかね、やらなかった人たちと比べてこうだったみたいな統計をやるわけですよ。だからまあ、例えば 70% の人に効果があったから効果ありみたいな、まあちょっと、まあ実際にはもっとね、専門的な計算をするんですけど、まあそういう、まあざっくり言うとまあそういう感じ。でもね、じゃあ 70% うまくいくその手法で自分がね、悩んでる人だとしてね、例えばトラウマ持ってますとか言った時に、それが効果がなかったら、じゃあ 70% じゃなくて 80% の人にうまくいく手法が発明されるのを待つのかって言ったら、私は違うと思うんですね。60% より 70%、70% より 80% じゃなくって、私に効果のあるものが欲しいんですよ。で、それが、10% の人にしか効かないものだとしても、それが私に合えば、それが私のためのセラピーなんですね。だから、たくさんの人にうまくいく方法を見つけようっていうのは、研究者側の都合であって、悩める個人は、そんなのは、まあ、参考にはなるけど、それで価値があるわけじゃないっていうのもあるんですよね。で、さっきの深いセラピーとかもちょっとそこに関係してて、で、深いセラピーは、そういう研究で成果が測れないんですよ。測りにくいんですよ。なんでかっていうと、やる人によってすごく違うからでね。セラピストがどういう人なのかっていうのにすごく依存するんですね。で、例えば、弛緩法っていうのが例えば体にギューって力を入れて、ふって抜く。で、これを繰り返したら緊張が解けますよとか、こういうのは、検証しやすいじゃないですか。100人の人にやってもらって、残りの100人の人にやってもらわなくて、どっちがどうなったかみたいなのを測定すれば、まあ、これ効果ありますねとか、わかるんだけど、さっきの感情の話みたいに、あなた本当は、怒ってるけど本当は怖いんじゃないですかみたいなことを言った時に、あ、そうかもってなるか、何言ってんだってなるかっていうのは、そのセラピストがどういう人かにもすごい影響があるわけね。で、抵抗が起きないようにいろんな技法があるんだけども、ただ、いくら技法を学んでも、その人の、なんていうのかな、直してやろうとか、その人の、要するになんていうかな、うまくいってないとこを直してやろうみたいな人がやるとうまくいかなくて、まあ、それもいいんじゃないですか。でも、これもありますよ、みたいな感じの人だとうまくいったりするんですよね。だから、成果をあまり出そうとしない人の方が、深層の深いセラピーに実は向いてたりするんですよ。それとか、あと、常識、怒るのは悪いことだみたいな感じがある人に、怒ってみましょうって、これものすごい難しいことなんですよね。で、その人はそれで自分っていうものを守ってきたわけだから、それを なんかさ、やめなさいって言ってさ、はいってやめれるものじゃないわけですよ。それをちょっとなんていうのかな、やってみようかなって思ったりとか、でそこで湧き起こる抵抗がある中であえてそこをやってみるっていうのは、なんかその、まあ、ある種の言う、別に辛いことをするわけじゃないですよ。これ、繰り返し言いますけど、別に痛いこととかするわけじゃないんだけど、ただ、すごい抵抗があって、なんかある種の勇気がいるんですよね、本人にとって。でも、なんかやってみたいなって、これ、そうやって自分、なんか新しい自分に挑戦してみたいなって思えるかどうかっていうのは、そこに一緒にいる人次第。だから、怒るのは悪いことだって思って、みたいな、ある意味常識みたいなものに対して、いや何でもありっすよみたいな、なんかそういうこうちょっとこう壊れた感じの人の方が向いてたりするんですよね。なんかそのちゃんと勉強してみました、心理学の単位を何個取りましたみたいな人よりも、なんか波乱万丈の人生を送って、いや今までいろいろやらかしましたよみたいな人の方が実は向いてたりするんですよね。だからそういう人だから、自分もその変な、まあ、本当は変じゃないんだけど、その変だと思い込んでる何かをこうちょっと出してみようとか思えたりもするっていうのがあって、それを何て言うかな、こう何パーセントの人がうまくいきましたって測れないわけですよ。だからでもそういうことで本当に助かる人っていうのも実はいっぱいいて、それもなんかあったらいいなというふうに思うんですね。なのでそのまあ、深いセラピーも、まあ、残るといいなっていう。だから、それが、科学的じゃないから、ダメですみたいなことを言う人もいるんで、で、ちょっと、それは恐ろしい感じがする。どう思いますか、皆さんはっていうことなんですけど、まあ、これについては、だんだんとね、そういう世の中が整備されていけば整備されて、綺麗にルールができればできるほど、そういうものが消えていく、なんかみたいなね、こともあるので、ちょっとね、ここの流れを、ちょっとでも悩みの世界に関係のある人は見ておいてほしいなと思う、というお話でした。あなたの隠れ家、高純存在塾、パーソナリティは高純でした。この番組はエコメンタルカレッジと耳ペッパー ECA の提供でお送りしました。この後も夢の種ラジオでお楽しみください。愛の反響を翻せ、にゃっ。